どうも、アウンドです。今回の音声ではですね、もらった質問というか、疑問というかね、そういうメッセージがありましたので、ちょっとそれを取り上げて、それに対する処方箋じゃないですけどね、僕なりの意見を述べたいなというふうに思います。で、今日もね、翔が いるので、一緒に対談していきたいなと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。で、その内容なんですけど、ちょっと読み上げようかな。
はい。
お金をもらう以上は、下手なものは提供できないという気持ちが強くあります。これまでコンプレックス系の商材をいくつか購入したことがありますが、正直、書籍を読めば事足りるものばかりで、価値を感じたものは何一つありません。稼ぐ系の商材についても、おそらく100人に1人の成功事例を大げさに煽り立てているだけで、本当に価値のあるノウハウなのか、はなはだ疑問があります。自分の商品を購入するだけの価値があると胸を張って言えるか、そうした商品が作れるか、その自信とアイデアがないので、商品作りの段階でかなり苦戦すると思います。まあ、こういう内容だったんだよね。
はい。
これに対して結構こういう気持ち持ってる人はそんなに少なくないのかなと思って、割といるんじゃないかなと、いうふうに思ってて、まあここまでじゃなくても、やっぱり自分のね、コンテンツを作る、商品を作るっていうことに対してすごいハードルをね、感じてる人はね、やっぱり未だに多いんだよね。
はい。
これまでね、そのハードルを少しでも下げられるかなと思っていろんなコンテンツを出してきたと思うんだけど、まあやっぱり、根強くて未だにこういうような、メッセージをもらうっていうことなんだけど、これに関してね、まず考えてほしいことなんだけど、
はい、
その情報の内容、それだけで価値の有無っていうのを判断されたら、それはね、世の中にある多くの情報に価値を見出すことって、それ難しいんだ。まずね、これ大前提。なぜならもう今の時代ね、例えば国家機密とかね、なんかすごい、なんて、機密情報、すごい特殊機関の情報とかね、なんかそういうものだったりとか、あとは個人のプライベートとか、そういうもの以外の一般的なこう知識みたいなものについては、調べて手に入らない情報ってないじゃん。
そうですね。
ね、筋トレの仕方なんてのはもう探せばそれこそたくさん出てくるし、恋愛の仕方もそうだし、まあいろんな世の中コンプレックスがあって悩みがあって、それがビジネスになってるわけだけど、ね、無数に出てくるわけだよね。
はい。
そう、だから基本的に調べて、無料で自分で時間使って調べてね、出てこない情報ってないんだよ、基本はね。だけど、調べても手に入らないものに価値があるっていうのはやっぱりあると思う。じゃあそれは何なのかっていうことを考えてみてほしいんだよね。調べても手に入らないもの、これ何だと思う？
調べても手に入らないものですか？
うん。
感情的な部分とかですか？
ああ、そうそう、そういう感じ。
あ、なるほど、なるほど。
もっと具体的に言うと？
なんて言うんですかね、この人から学びたいっていうのは調べて出てくるとはちょっと違うのかなっていう。
そういうことですよ。そう。そう、ここで考えるべきは、価値って何に宿ってるのかっていうことなんだよ。
はい。
で、キーワードは、一つ、二つがあるんだけど、コンテキスト。コンテキストってわかる？
はい、背景とかでした
っけ？そうそうそう。その人背景とか文脈とかね。その人の持つコンテキストみたいな。はい、もう一つが、ブランディング。
はい。
コンテキストとブランディング、これがね、ここでのキーワードになってくるんだよね。で、よく言われるのが、何を言うかではなくて誰が言うかにが重要だってこと言われるじゃん。
はい。
これってもうまさにそういうことで、例えばさ、自分が信頼している人とかね、自分が、なんだろうな、まあ、ファンになった人、そういう人の個人的な見解とかケーススタディとかを知りたいって思うのは当たり前のことじゃん。
はい。
で、それがたとえね、調べたら分かる情報であっても、その人の口から聞きたい、その人の言葉で受け取りたい、そしてその人の見解を聞いてみたい、あるいはその人の実体験とかケーススタディとかね、そういうものを交えてそれを聞きたいっていうふうに思うのはみんな同じだと思うんだよね。
はい。
うん。ここに価値があるんだよ。うん。だから最初の話に戻るけど、ただ情報の内容だけでね、すごい情報とかってよく言うけど、そんなもんないんだよ。
うん。
何がすごいのかっていうと、すごいかすごくないかで言えば、すごい情報なんて調べたらたくさん出てくるわけだから、それをすごいものにするのか、はい、陳腐なものにするのかは受け取る人の気持ち次第なんだよ。
そうですね。
そう、たとえね、ネットでじゃあカタカタカタと検索して出てきた情報がありましたと、ね、でもその情報元に対して何の感情もなければそれはすごいと思えないじゃん。
はい。
中にはへえ、そんな話もあるんだ、すごいいいこと聞いたなって思う情報は出てくるかもしれないけど、だけど感動とかさ、うわすごいとかってならないよね。
そうですね。
でもその情報がね、もし自分の尊敬する人、自分のファン、ファンである自分、その信じてる人、信頼してる人から出た情報だったりすると、全然受け取り方変わってくるわけじゃん。
そうです
ね。それは価値だよ。そこに人はお金を払うんだよ。お金を払ってでもそれが欲しいと思うわけよ。
うん。
うん、っていうことです。で、そう。だからコンテキストと、こう、ある種のブランディングだね。これがすごいね、ここで言うキーワードになるわけよ。ここに価値が宿るんだよ。はい、うん。で、それにプラスして、いくつかあるんだけど、一つ目、再現性の高いノウハウであること。
はい。
いくら信頼している人から出てきた情報でも、それが再現性が高くなかったら、やっぱ微妙じゃん。
はい。
いい話聞いたなとはなるかもしれないけど、100人に1人ぐらいしか再現できないような情報だったら、それはなんか微妙でしょ。だからできるだけ再現性の高いノウハウであるってこと。はい、次に、それがね、まあ、分かりやすく言語化されていて、そして高いレベルで体系化されているってこと。分かりやすく言語化っていうのは、例えば、まあ、そうだな、例え話とか使ってすごくこうスッとこう腑に落ちるような話がされてるとかね。うん、例えば、ちょっと抽象的な分かりにくい言葉があって、それを別のすごく分かりやすいイメージができる言葉に置き換えて説明されているとか、そういうことだよね。分かりやすく言語されているってこと。そして高いレベルで体系化されているってことは、もう体系化だから一つのノウハウなんだよ、それが。うん、なんか体系として確立されてるってことね。まとまってるって言い方してもいいと思う。うん、そう、人はね、まとまったものに価値を感じるんだよ。だからまとめサイトとか、そういうキュレーションサイトが流行る理由はそこにあるんだけど、何より時間の短縮になるじゃん。
そうです。
まとまったものっていうのは。で、人はどこにお金を払ってるかっていうと、究極的に言うと時間にお金を払ってるんだよ。時間短縮にお金を払ってるわけよ。はい、今度 ICB の情報なんていうのも、俺の話を聞かなくても、もしかしたら5年、10年、このビジネスやってれば気づくことかもしれないよ、それは。
はい。
だけど、お金を払うことによって、一瞬で手に入るわけじゃん。
そう
ですね。例えばね。そう。だから、時間を買ってるわけよ。お金で、みんなね。ということは、まとまってるっていうのはすごく価値があるわけ。
うん、
っていうことが一つ。そして、まあ、メソッドとして、ある種パッケージングされてるってこと。俺は今回 ICB っていう、まあ、情報コンテンツビジネスをね、その頭文字取って ICB って言ってるんだけど、これはなんか他に言ってる人は聞いたことなくて、俺が勝手になんか作った言葉というか、なんだけど、まあ、これも一つのパッケージングだよね。
はい。
ある種 ICB メソッドとかって言ってもさ、おかしくないじゃん。
はい。
うん、パッケージングされてるわけよ。そう。メソッドとしてある種パッケージングされてると。そして最後に、相手を行動に駆り立てるようなものであるってこと。これ、ショー、なんか昨日話してたよね。一番の 一番信頼残高が増えるのは、なんて言った
っけ？相手に実際に行動してもらって何かしらの気づきや成果を得てもらう。
そう。ね、結果を出させてあげることじゃん。
はい。
そう、これなんだよ。一番信頼が増えて、そして一番価値を感じて、一番満足度が上がるのは、行動させてもらった。気づきを与えてもらった。そしてそこから行動に駆り立ててもらった。そして行動を実際させてもらった。そして結果を出させてもらった。この事実なんだよ。
うん。
ここにすごい価値が宿るんだよね。そう。まとめると、コンテキストとブランディングにまず価値が宿ります。これがない情報っていうのは、やっぱ他と比較されるし、お金を取れるものではない。情報っていうのは、無料に向かって収束していってるわけだから、時代とともにね。
はい。
そこで価値を持ってくるのは、やっぱりコンテキストとブランディングだよね。これにプラスして、今言ったようないくつかの項目、これが、含まれていることによって、こういうものが高いレベルで揃っていることによって、より価値は高くなって、それを受け取った人の満足度は上がるってことだよっていうことです。価値っていうのは一人一人感じ方が違うわけで、ある人にとってはクソみたいな情報でも、ある人にとってはそれすごい価値だったりするわけよ。
はい。
だからこの質問者さんがね、今まで買った、コンプレックスの商材、これに全く価値を感じなかったっていうのは、一つやっぱり書籍を読めば事足りるものばかりでって言ってるけど、書籍と比べられるぐらいの人の情報を買ったってことじゃん。
はい。
うん。別に比べるものじゃないよね、書籍と。だって俺が話してる内容とかさ、俺週に2回新規で HQ マインドっていう LINE アットの音声配ってるけど、それもしかしたらどっかの書籍に書いてるかもしれないよ。俺も本をさ、参考にすることあるから。
はい。
うん。何かの昔買った本とかをね、俺が感銘受けた本とかからちょっと引っ張り出してきて、パラパラパラってめくって、あ、そうそう、俺これをすごく当時学んだなっていうのを今の自分の言葉に変えて音声に取ったりっていうのは割とあるから。
うん。
じゃあね、その本をね、たまたま誰かが読んで、俺の読者さんが、あれ書いてること一緒じゃんって言うかって話だよ。言わないし、そういうことを言われたこと一度もないし、長くやってるけど、比べる対象がそもそも間違ってんだよね。うん。だって彼らは俺というコンテキストに価値を感じてるわけで、俺は何かしらのそのある種のブランディングっていうのを提供してるからっていうことなわけですよ。だからこの人はただキャッチコピーかなんかに引っかかって、ピンときてビビッときて、でそのコンプレックスがあったからそれを買ったのかなと思うんだよね。恋愛か何かわからないけど、
はい、
あまりその人に思い入れがなかった、だから衝動で買ったのかちょっとどうかわかんないけど、まあそれだけの存在だったってことだと思う。
うん。
で、稼ぐ系の商材についてもおそらく100人に1人の成功事例を大げさに煽り立てているだけで、本当に価値のあるノウハウなのか甚だ疑問がありますってとこなんだけど、うん、まあおそらくって言ってるから、まあそう感じる何か要素があったのかもしれないけど、まあそれはちょっとどうなのかは分からないと思うんだけど、
はい、
うん、実際にじゃあこの方がね、実際に行動して行動に駆り立てられて、して行動して何かしらの気づきや発見、そして成果結果を出したのかっていうことだよね。それをするほどのものではなかったっていうことだと思うんだよね。
うん。
うん。まあだからこの人にとってはそれは価値がなかったんだと思う。でももしかしたらこの人とは違う関わり方をしているある人にとってはすごい価値だったかもしれないよ。
うん。
うん。だから、でもこの方は割と相対的に見てるから、客観的に見て価値があるなしを判断してるんだと思うけど、でも価値を感じる基準ってそういうことじゃないからさ。
はい。
うん。だから自分の商品を購入するだけの価値があるんだと。で、胸を張って言えるか、そういうものが、そう言える商品を作れるかどうかっていうのは、この人が考えているものとは別のところに答えがあるってことだね。それは、今ここで話したこと。これをただひたすら、実践していくってことだよね。
はい。
それはノウハウを学べばできることだから。はい。あんまり話が長くなってもあれなんだけど、 ちょっとね、面白いエピソードがあって、本当に最近の出来事です。はい、俺のさ、10年来の、まあ、親友というか友人というかね、旧友で、まあ、石井ってやつがいるんだけど、そいつがね、ずっと何でも中国にいたんだよね。
はい。
で、なんかこの間ね、日本に帰国して、日本でまた新しくビジネスやるってことで、帰国したんだけど、まあまあのデブになってたわけ。最後に会ったのは多分1年前ぐらいかな。その時はね、もうもともとスラッとしてるやつだから、その印象がすごい強かったんだけど、まあまあのデブだったんだよね。で、もう、気合せとかじゃない、もう隠せないレベル。腹回りとかね。
うん。
そうで、わーっと思って、でも、俺といえばさ、もう1年ちょっとかなり筋トレやってるし、で、ここ数ヶ月はさ、かなり減量してさ、お前、俺の体見たでしょ、最近。
はい。
あれ、かっこよくない？
はい。すげえ変わってましたよね。
そうそう。まあ、38にしてさ、自分史上最高の肉体を手に入れているわけだけど、
はい、
でね、そんな俺を見てさ、彼は割と驚いてたの。どうやったの？っていう。で、俺も昔はさ、今の彼ほどじゃないけど、まあ、ね、隠れ肥満のレベルにあったから、体脂肪率も最高で多分 24% とかあったことがあると思う。まあまあのデブじゃん、それって。で、もう隠れられないぐらいのとこに肥満に足を突っ込んでた時期もあって、彼よく知ってるから、その時期。だからもうかなり変貌した俺を見て、すげえなんか驚いてたんだよね。で、ちょっと俺にも筋トレ教えてよ。で、ダイエットしたいって言うからさ、いや、じゃあトレーナー紹介するよって。すごい優秀なトレーナーさんだよって。言ったわけよ。そしたら、そいつは、いや、お前に教えてほしいんだけど、って言ってきたわけ。なんならお前には金払うから、みたいな。いや、その、別に金いらないから、じゃあとりあえずゴトレでもするか、って言って、もう俺は心よくさ、まあ、友達だから引き受けて、で、一緒に俺のジムに行って、トレーニングしてね、一生懸命彼に教えてあげたんだけど、で、その帰りにちょっと飯行こうよってなってさ、で、焼肉をおごってくれたんだよね。
はい。
お礼だって言って。うん。焼肉をおごってくれた。そして、まあ、筋トレとか、その、ダイエットとかにさ、俺がずっと、自分自身で試して、これはいいなって、コスパ面でもすごくいいなって思ってるサプリメントが、メーカーとその商品があって、それも教えてあげたんだけど、彼余分に買ってくれて、余分に買った分俺にくれたんだよ。俺って言って。そう。まあ、時間もお金もあるやつだから、別にトレーナーつけようと思ったら、つけれるんだよ。だけど、あえて俺にお願いしたいって言った、その、意味を考えてほしいんだよね。
うん、うん。
うん。だって、俺さ、筋トレで結果出したけど、だけど、ね、フィットネスの知識とか、トレーナーとしてのその指導、スキルとかで言うと、それは専門のトレーナーに比べたらさ、劣るわ。中途半端もいいとこだわ。
うん、
なのに彼は、俺から知りたい。お前に教えてほしいって言ったんだよ。その意味をよく考えてみてほしいんだよね。うん。で、彼は、まあ、友達同士だから、金銭のやり取りはないんだけど、でも、焼肉とサプリメント俺もらったわけ。お礼にって。これ、お金に換算したら、数万円だもんね。
そうですね。
焼肉だけで俺、1万5千円から2万円ぐらい、遠慮なく食い散らかしてやったから、多分そのぐらいって、結構大東園っていう割と有名な焼肉屋さんでさ、割とそれぐらい行ってると思うんだけど、サプリメントもね、ちょっとした中ぐらいの段ボールにごそっと収まるぐらいくれたわけよ。
へ
え。うん。まあまあそういう結構粋なことするやつではあるんだけど、その意味をね、よく考えてみてほしい。この人の論理でいくんであれば、俺なんかよりも、プロの、この質問者さんね、の論理でいくんであれば、俺なんか中途半端なやつよりも、ね、プロのトレーナーにさ、お願いした方が絶対にすごいノウハウが聞けるわけじゃん。
そうですね。
だけど彼は俺を選んだ、
うん、
そこをよく考えてみてほしい。でそれをっていうのは、そこの本質っていうのはビジネスにそっくりそのまま活かせるから。
そうですね。
うん。ってことで、この話っていうのはセールスレターの中に書くから、
はい、
もっと詳しく書くから、そこね、じっくりセールスレター読んでみてほしいんだけど、まあ、今回の答えを言うんであれば、そういう話になってきます。
はい。
あ、そうそう、ちょっとメッセージに続きがあったんだ、この人のね。そう、 商品作りの段階でかなり苦戦すると思いますっていうメッセージの後に、すごいノウハウの持ち主と提携するという方法もあると思いますが、実績のない自分がそんなプロデュースなど大それたことはできませんし、そもそもそんな人とどうやって知り合うのという疑問や不安があります。うん、これね、これお前だったらなんて答える？
知り合うのとプロデュースのと2つ多分疑問がありますよね。
うん、
プロデュースの方で言えば、そのめちゃくちゃさっきのアンさんの筋トレの例じゃないですけど、すごい大それた人というよりはちょっと上を行ってる先輩のポジションを取るかなって思いました。出会うに関してはそうだな。
出会うに関しては自分の足使ってさ、いろんなとこに顔出したり、なんか異業種交流会でも何でも、セミナーでも何でも、セミナーでいろんな人と話すとかね、懇親会に顔を出すとか、そういう自分の足使ってさ、あの出会いをやっぱり開拓していかないと、そんな絶対ないよね。
ですね。あと、まあ、インフォトップとかに行ったら意外と普通に会ったりしますよね。
インフォトップのなんか交流会的な、
なんかインフォトップを調べるだけでもいい商品とかっていうのは見たら出てきたりするんじゃないかなっていう。
そういうことか。その人に直接コンタクトを取るってこと？
いや、コンタクトを取らなくても、なんかいい商材とかは調べたら、結構ちゃんと調べたら出てくるんじゃないかなっていう。思いますね。
それ何の話？すごいノウハウの持ち主と提携するって話じゃなくて、
提携する、どうなんですか、オフラインで提携するって意味なんですかね。
だから、その人をまだ世に出てないわけじゃん。
そういうことか。
世に出てるかどうか分かんないけど、ノウハウとしてパッケージで何もその商品化したりとかしてない人。例えば、テニス、元テニス、プロテニスプレイヤーのテニスノウハウとか。
そうですね。それだったらもう足を使うしかないですもん
ね。ないよね。でもね、俺その、問題の本質はそこじゃなくって、
はい。
なんていうのかな、すごいノウハウとかないんだよね、何度も言ってるように。何すごいノウハウって。って思うわけ。例えばね、どんなにすごいアスリートだったとしても、何でもいいよ、テニスプレイヤーでも、サッカー選手でも何でもいいんだけど、じゃあ実際にその人のノウハウを聞くと、無名のコーチと何ら変わりないことをしか言ってなかったりするわけよ。
そうですね。
うん。だってその人は、当たり前にやるべきことを愚直にやってきた結果、その世の中で結果を残したわけじゃん。
はい。
何か特別な訓練法とかさ、能力を開花するなんか特別なメソッドとかノウハウとかさ、ちょっとはあるかもしんないけど、でもそんなのってさ、多分どっかで聞いたことがあるような話ばかりだよ。
うん。
うん。いや、そんなもんなんだよ。プラス何らかの才能とか環境に恵まれててプロになれたっていう、世界の舞台で戦えるぐらいまでの選手になれたっていうだけの話じゃん。
うん、
うん、それと人に物を教えるってこと、ノウハウを提供するってことはまた別の話だし、
うん、
だからどっかにものすごい、そのお金を払う価値のあるような秘匿性の高いすごいノウハウがあって、知識があって、そういうのを売らなきゃ批判の的にさらされるっていう気持ちがあるんだと思うけど、それは間違いだって気づいた方がいいと思う。
ですね。
うん、そう、何度も言うようにコンテキストとブランディングの問題なんだって。
うん。
うん。その全員に価値があると思われる商品なんて絶対できないんだから。だからアングラワールドなんだよ。
うん。
だから自分を好きになってくれる人たちだけを集めて、その人たちだけの世界で価値を提供し、そこでお金とか価値交換とかを循環させていくっていう話なんだよ。それをするのに俺が提唱してるそのアングラーの ICB っていうのはすごく適してるって話だ。
うん、
不特定多数の人間に売ろうとしたら、それはやっぱり評価されない、評価してくれない人もいるし、無価値だって言ってくる人もいるし、クレーマーも増えるし、アンチも増えるだろうし、
うん、
うん、
どっちかっていうと商品を売るまでの過程の方が大事だったりしますもん
ね。そうだよ。そうそう、あのね、本当に例えばね、メルマガとかね、あとはなんだ、 LINE アットの定期的に配ってる音声とかっていうのは無料で配ってるけど、例えばあれをひとまとめにして パッケージングして、で少しなんかちょっとした特典つけて売るってことは十分可能だからね。
うん、
うん、そういう展開もできるってことだからね。だから考え方は変えてほしいなというふうに思います。ってことで分かったかな。
はい、
分かってくれるかなこの人。うん、いやきっと分かってくれると思うよ。多分真面目に考えれる人だから、
はい、
柔軟にね、プラス柔軟に考えることができれば、かなり伸びるというか結果出せるんじゃないかなとは俺思うけどね。
うん、
うん、ということです。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さよなら。